リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、レトリオはその他の原材料商品の輸出の停止を発表。予防接種プログラムはCOVID-19パンデミックを制御する成功の鍵。最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は、以前にニッケル商品の輸出を停止した後、別の原材料商品の輸出の停止を発表する予定です。大統領は水曜日にジャカルタで開催された2023年インドネシア経済見通しイベントで、インドネシアは原材料の輸出を続けることができないと述べました。ジョコ・ウィドド大統領は、原材料商品の輸出の停止は継続的に段階的に実施されると述べました。ジョコ・ウィドド大統領は、ニッケル原料の輸出を停止することで、インドネシアは商品が最小に付加価値商品として処理されたため、以前の11億ドルから300億ドル、複数の利益を得ることができると強調しました。ジョコ・ウィドド大統領は、外国の当事者がインドネシアによる原材料商品の輸出停止を訴えても気にしないことを認めました。エラランガ・ハルタント経済担当調整大臣は、予防接種プログラムがインドネシアでのCOVID-19パンデミックの制御を成功させる鍵だと述べました。エラランガ大臣は、国家経済回復の本の発売にあたり、水曜日にジャカルタでの公式声明で、ワクチンの調達とCOVID-19ワクチン接種の実施がインドネシアでのパンデミックを制御する成功の鍵であることが証明されたと説明しました。彼は国際社会も認めています。彼は COVID-19 対応委員会と国家経済回復委員会を通じて、パンデミックの間、インドネシアは医療と経済回復を統合するガスとブレーキの政策措置を講じたと説明しました。それに、ワクチン外交は、すべての人に COVID-19 ワクチンを提供するためのインドネシアの戦略的な動きであり、これはスローガン、どの国も取り残されるべきではありませんに沿ったものです。この際、国産ワクチンは2種類あり、ビオファーマ社が製造したインドファクと、エラランガ大学とビオティ社が開発したイノファクであると述べました。在ブルガリアのインドネシア大使館と教育文化省は、ブルガリアのソフィア大学でインドネシア語を必修科目にすることに成功しました。アントラ通信社が報告したように、水曜日の在ソフィアのインドネシア大使館の声明によると、インドネシア語の授業は10年前から南東東南アジア研究を専攻する学生の選択科目を伸びたということです。インドネシア語クラスのステータスを科目にアップグレードすることをフォローアップするために、在ブルガリアのインドネシア大使イワン・ボガランタ氏は、月曜日にソフィア大学で南東南東研究部門の責任者であるガレナ・ソコロバ教授とレイナ・バネバ氏と会談しました。会談では、プログラムの持続可能性とインドネシアでの必修科目の実施を確実に成功させるために行うことができる強度の取り組みについて議論しました。ソコロバ教授は、選択科目としてのインドネシア語クラスは、常に学生から肯定的な反応と評価を受けていると述べました。そのため、上智大学は南東南東研究を専攻する3年次の学生を対象に、インドネシアに関する必修講義モジュールを作成することを決定しました。ウクライナのウラディミル・ゼレンスキー大統領は、水曜日に米国ワシントンを訪問し、ジョー・バイデン米国大統領と米国議会と会談する可能性があります。ロイター通信社が引用したように、確認されれば、ロシアが2月下旬にウクライナへの侵攻を開始して以来、ゼレンスキー大統領の海外訪問は初めてとなります。情報機関によると、バイデン大統領は、ホワイトハウスでゼレンスキー大統領と会談する予定だということです。ワシントンへの訪問中、ゼレンスキー大統領は、とりわけ議事堂で議員と会談する予定です。ゼレンスキー大統領のスポークスマンはコメントの要請にまだ応答していません。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、外交コーナーです。今日はインドネシアのにぎやかなイメージと味は、2022年のインドネシア観光地フェスティバルを彩ることについてお伝えします。ホーチミン市のインドネシア総領事アグスタビアのソフジャン市と関東市自民委員会の常任副委員長であるドゥオン・タン・ヒエン氏は2022年12月17日と18日に関東市のルーフ・フォークパークで開催された2022年のインドネシア関東市フェスティバルを開催しました。一の中央公園にあるフェスティバルの場所は関東市の人々の主な魅力です。このフェスティバルはコフィル19パネミックの後、関東一で改革機関が開催する最初のフェスティバルでもあります。関東市の人々はサテやカトプラックなどのインドネシア料理を味わうことに興奮しているようで、インドミ、チャーハン、ライムの葉のカシューナッツ、パペラの調理実演に熱心に参加していました。雰囲気を盛り上げるために来場者はぼちょぼちょとマウメレを踊ったり、ダンドゥットを歌うように誘います。展示されているインドネシアの製品には、コーヒー、紅茶、チョコレート、スパイス、冷凍食品、インドネシアのインスタントドリンクとスナック、バティック生地とファッション、アクセサリー、手工芸品、プラスチック製品、パプアの木製工芸品と絵画が含まれます。夜の文化パフォーマンスプログラムは、インドネシアの文化パフォーマンスバティックファッションショー、ベトナムの芸術パフォーマンスと組み合わせた様々なダンスでいっぱいでした。この機会にコフィル状況パネミック後、アセアンの回復を加速するために一緒に前進するをテーマにした関東の学生のための作文コンテストの詳細も発表されました。この作文コンテストは関東大学と共同で実施され、ジェンデラル・スディルマン大学の奨学金プログラムの形で賞が与えられました。またビジネス機会に関するセミナー、ビジネスマッチング、インドネシア観光プロモーションセミナーも開催されました。どちらの活動も関東振興局と関東一観光文化スポーツ局と協力して開催されました。このセミナーには関東市周辺の多くのビジネスマンや観光活動家が参加しました。関東一は肥沃で農産物が豊富なメコンデルタ地域に位置する都市です。都市はベトナムで一番目に大きい都市です。これで外国語を終わります。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は12月22日、母の日のことから始めます。母の日は毎年12月22日にインドネシアで祝われます。母の日を記念する歴史は、1928年12月22日から25日にジョクジャカルタで開催された第1回インドネシア女性会議から始まりました。この会議にはジャワとスマトラの12年から30の女性団体が参加し、特に教育と結婚の分野で女性の権利のために戦うことを目的としていました。1953年12月22日、第25回議会を記念して、スカルの大統領はこの日を母の日と定めました。それ以来、インドネシアでは毎年12月22日が母の日として祝われています。次に陸軍女性隊の日についてです。陸軍女性隊の本日は、1959年にスマルのソースロアトモジョ陸軍参謀総長補佐から最初に提案されました。この提案は指示を受け、1960年12月21日に陸軍女性隊を形成する命令が出されました。しかし、陸軍女性隊の日は母の日と一致するように12月22日に設定されました。最後に、2018年12月22日、スンダ海峡津波についてです。2018年12月22日、スンダ海峡のアナククラカタオの噴火による津波が、バンタン島ランプンの沿岸地域を襲いました。津波が発生する数ヶ月前に、アナククラカタオ山は、噴火とともに活動が活発化していました。この事件の結果、少なくとも、 429人が死亡し、7202人が負傷し、154人が行方不明になっています。気象機構地球物理庁によると、津波は火山噴火による高潮と水中の地滑りによって引き起こされたということです。国家災害庁によると、津波による物的損害には航空556件、ホテル9件、大規模な被害を受けたホテル9件、屋台60件、船頭ボート350隻が被害を受けたとのことです。さらにサランとパンデグランを結ぶ高速道路が遮断されました。これで今日の歴史を終わります。
Takkan Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日はインドネシアはCOP15チビリで生物多様性保護を実現するよう先進国に要請することについてお伝えします。インドネシア代表団は2022年12月7日から19日にかけてカナダのモントリオールで開催された生物多様性条約の第15回締約国会議または COP15 CBD に出席しました。インドネシアの代表団のリーダーであるアルエ・ドホン林業環境副大臣は2012年12月20日火曜日正面声明で COP15 CBD 会議がグローバル生物多様性フレームワークまたは GBF の策定に成功したと述べました。枠組みの要点の一つは2030年までに世界の陸地と海域の 30% を保護する目標を設定すること、または30×30と呼ばれることです。アルエド・ホン副大臣は世界最大の生物多様性を持つ発展途上国としてインドネシアは国の財政負担に影響を与える 30×30 目標の実施において先進国よりも多くの責任を負う可能性があると述べました。したがってインドネシアは1992年以来 CBD 第20条によって義務付けられているように開発すると中国に対する資金提供の責任の先進国に実行するよう求めていますが、これまでのところこれは実現されていません。アルウェイ副大臣は志を同じくする国のメンバーである他の70の発展途上国の立場への支持を表明し、 COP15 で GBF 実施のための資金ギャップを減らすためにグローバル生物多様性基金を設立するよう要請しました。国内的にはインドネシアは GBF の様々な保護目標を達成することに成功しています。アルウェイ副大臣は2020年までに森林面積の 54% 以上がすでに保護地域になっているうち明らかにしました。一方、重要な海域の約 8.7% が法的に保護されています。インドネシア政府はまた海洋保護区の面積を2030年には3250万ヘクタールに拡大し、2045年には 30% まで徐々に拡大することを計画しています。これでインドネシアを降ります。
Mengganggu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パーソナインドネシアです。今日は東ジャワ州のレモタンスをご紹介します。数千人の小学生と中学生の生徒及び東ジャワ州のソロバヤの住民は先週の日曜日に大規模なレモダンスに参加しました。この大規模なレモダンスはソロバヤの英雄の町の中華省の親戚と2つの橋で同時に開催されました。大規模なレモダンスは最上級カテゴリー大規模なレモダンスの無理世界記録も破りました。無理世界記録賞は65,946人の参加者を動員し、10の史跡と2つの橋で同時に開催されたソロバヤ市に授与されました。この典型的な東ジャワの踊りは国賓を歓迎し、地域の芸術祭を盛り上げるために行われ、国民の祝日を祝うために一斉に踊られることさえあります。レモダンスは実際に戦場での王子の奮闘を物語っているため、最初はこの踊りは男性によって踊られていました。しかしその発展においてレモダンスは女性によってより頻繁に踊られるようになったため、ゴニレモブトリダンススタイルまたは女性のレモダンススタイルが生まれました。ソジョレモプトリダンススタイルは太陽部芸術の紹介として演出されます。レモのダンスパフォーマンスを生で見ると、ダンサーたちの俊敏でダイナミックな足の動きに驚かされます。この動きは足首に取り付けられたベルによってもサポートされています。ダンサーがステージに上がるとこれらのベルが鳴ります。これらの足の動きとは別に、ショールやサンブルの動き、うなずきや頭の動き、スタンスの動きなど、他の動きもあります。レモのダンスパフォーマンスは、ダンスの美しさとダイナミズムだけでなく、伴奏する楽器のハーモニーも興味深いものです。通常このダンスに合わせて、ボナン、サロン、シロフォン、フルート、ケノン、ケンブル、ゴングで構成される東ジャワのカンボランが使用されます。衣装についてレモのダンサーは通常黒の服に赤または白のベスト、金の装飾が施された黒のベルベットのショートパンツを着用します。次にダンサーは腰にベルトと短剣を着用し、右足にブレスレットを着用します。しかしこのダンスは発展の過程でソロバヤやマランなど東ジャワの全ての地域に広がったため、ダンサーが着用する衣装にバリエーションが見られることがよくあります。ソロバヤ地域ではレモダンサーは通常赤いヘッドバンド、ボタンのない黒いシャツ、ショートパンツ、バティックサロン、クリス、2つのスカーフで構成されるソロバヤスタイルの服を着ます。一方マラン地域ではダンサーはソロバヤスタイルの衣装と大差ないマランガンスタイルの衣装を着用します。唯一の違いはマランガンのファッションスタイルで使用されるズボンはくるぶしだけでなければならないことです。衣装の美しさ、ダンスの動き、伴奏する音楽のハーモニーによりレモダンスは興味深い芸術パフォーマンスになることは間違いありません。レスナーの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ワラナワニです。今日はキアという ITS 学生がスクーター障害者に優しいアプリについてお伝えします。障害者施設への限られた情報アクセスに対応して、10ノベンバー工科大学 ITS の情報技術工学科の3人の学生は、障害者のためのアクセシビリティ情報の収集または KIAD というアプリケーションを作成しました。このイノベーションは障害者の日常活動を容易にする最新のソリューションとなることが期待されています。 NDS チームリーダーはデカ・ジュリアン・アリスキ氏は、 KIAD アプリケーションはモバイル・アンドロイドで動作し、主な機能はどこかの施設へのアクセシビリティに関する情報をより簡単に提供することであると説明しました。デカ氏によると、 CAD は9月のユーザーニーズにマッピングされた24種類の施設を提供するということです。この必要性は、車椅子の使用者、歩行能力が制限されている人、手の能力が制限されている人、運動能力が制限されている人、視覚障害者、聴覚障害者、言語障害のある人を対象としています。 CAD アプリケーションはいくつかの補助機能に分かれています。これらの機能は、場所検索、施設に基づく場所検索、レポート、メッセージ、ユーザー検索、どこニュースと指示、レビューレポート、データの削除およびユーザーのブロックで構成されます。このアプリケーションはユーザーのデバイスのプレイストアダウンロードサービスを介して、障害のある人もそうでない人も一般の人がアクセスできます。このイノベーションにより、シスカ・アリフィアニ博士が指導するチームは、2022年の第15回情報通信技術国家学生のキアで金メダルを獲得しました。これは11月にソフトウェア開発の分野で国家アーチーブメントセンターによって開催されました。リスナーの皆さん、これで終わるの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
nothing is for real.
Of Indonesia.
Krisna no minasan ongaku no hiroba desu. Kyou wa Indonesia no utahime, Chris Dayanti san no kyoku o otoroki shimasu. Chris Dayanti toshite shirareteiru 1992 nen ni Nihon de kaisai sareta Asia Bagus Kokusei Daikai de yushou shimashita. Sore irai kanojo no namae wa yumei ni narimashita. クリス・ダイアンティは1995年デビューのアルバムタルサラをリリースしました。このアルバムは市場で成功を収めました。その後クリス・ダイアンティは1998年にサイアンというタイトルのアルバムを再リリースしました。このアルバムではクリス・ダイアンティも初めてレコードプロデューサーになりました。このアルバムのヒットシングルの一つはムンヒトンハリという曲です。メリグソーが作曲したこの曲は男性からの誠意がなければ自分のラブストーリーが終わってしまうことを願う女性の物語です。それではクリス・ダイアンティが歌うメンヒトンハリです。どうぞお楽しみください。
メンヒトンハリ detik demi detik masaku nanti apakan ada jelang ceritaKisah yang panjang menghitung hari Padamkan saja kobar asmaramu Jika putih itu takkan ada Yang aku minta tulus hatimuSemua tahu adanya
Indonesia.
everything gets away. There's nothing left today. What happened like you say? An ending like this way.
Berat saat harus berjalan tanpa dirimu. Hampa ku rasa.
Takkan mungkin lagi memiliki diri.
berjalan tanpa dirimu. Hampa ku rasa,
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はメールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。